広報伊万里第666号2009年8月号です。ここ 2,3 日暑さが厳しくなり、セミの鳴き声が一段と賑やかになりました。それにしても梅雨明けが待たれるこの頃です。皆様お変わりございませんか。今月の表紙はイマリンビーチ海開きの写真です。黒川町のイマリンビーチで7月4日海開きがありました。集まった子どもたちは大きな歓声と水しぶきを上げ、海に入り大はしゃぎ、今年初めての海水浴をみんなで思い切り楽しみました。今月の主な内容、特集、8月は童話問題協調月間、インフォメーション伊万里、教育と文化、みんなの広場、ほがらかページ、スポーツ、暮らしのチャンネル、心ふれあい歌フェスタとなっています。
特集、8月は童話問題啓発協調月間です。すべての人間は人として生きていくための何人も犯すことのできない権利、人権を生まれながらに持っています。人権を尊重することは我が国の憲法の基本理念の一つとなっています。しかしながら童話問題をはじめとして、女性、子ども、高齢者、障害のある人などに関するさまざまな人権問題が存在しています。さらに情報化社会の進展に伴い、インターネットを利用した誹謗・中傷など新たな人権侵害が発生しています。伊万里市ではこうした人権・童話問題の解決に向け、関係機関や人権・童話教育推進協議会、人権擁護委員協議会と連携を図りながら教育・啓発活動に取り組んでいます。童話問題解決のために、童話問題とは童話地区に生まれた、あるいはその地区に住んでいるなどを理由とした根拠のない言い伝えや偏見によって差別されるという人権問題です。童話問題は日本人がとらわれやすい汚れ意識や家柄意識、世間体など日本固有の差別です。これまでの教育啓発活動などにより状況は改善してきていますが、まだ差別や偏見は完全には解消されていません。例えば平成17年の人権問題に関する市民意識調査では、お子さんの結婚相手が童話地区出身だとしたらどう思いますかという問いに、できれば結婚させたくないと、絶対結婚させないという回答が合わせて 12.5% あります。また結婚に限らず、今なお就職などで童話地区出身者に対する差別が残っていると言われています。解決のために、現在童話問題をはじめとしてさまざまな人権問題がありますが、これらは差別される側でなく差別する側の問題です。人権問題の解決に向けて求められているのは、自分が差別する人間にならないのはもちろん、日常生活の中で差別を許さない行動を取ることが必要です。そのためには、さまざまな人権問題を自分とは関係ないと避けるのではなく、理解していくことが大切です。童話問題を学習し正しく理解すれば、童話問題に関わった時に差別を許さない態度を取ることができます。童話問題解決のためには正しい理解が第一歩です。さまざまな人権問題、インターネット、情報を瞬時に送信受信できる便利なものですが、コミュニケーションの輪が広がる一方で、インターネットを悪用した人権侵害や犯罪が年々増えています。インターネットに潜む危険性を十分認識し、正しい利用を心がけることが大切です。誹謗中傷や侮辱的な表現、個人情報の無断使用・掲載、無責任な噂、差別的な書き込み、プライバシーの侵害、 こんな行為は絶対ダメです。 DV ドメスティックバイオレンス、これは夫婦や恋人など親密な関係にある、またはかつてそういう関係にあった異性に対して加えられる暴力のことです。被害者の多くは女性です。身体的暴力、精神的暴力、性的暴力、経済的暴力などがあり、重大な人権侵害です。被害者を保護し支援するために、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律があります。家庭を壊したくない、経済的な事情で、子どものためになどの理由で我慢せずに、まずは相談窓口に相談してください。身近な人が被害を受けている場合も相談してください。 DV についての相談窓口は、伊万里保健福祉事務所電話 23-2101 など。ハンセン病、ハンセン病は誤った施策、雷病予防法と誤った情報に加えて隔離施策を取ったことが厳しい差別につながりました。雷予防法は平成8年に廃止されました。ハンセン病の正しい知識、感染力は非常に弱い、たとえ感染してもほとんど発症しない、遺伝しない、薬で完全に治ります。エセ同和行為について、エセとは本物に似てはいるが全く違うもののことです。エセ同和行為とは、同和問題を口実に企業や個人に高額な図書の購入や寄付金、賛助金などを迫り、不法不当な利益を得ようとするゆすりたかりです。本来の同和問題解決の取り組みとは全く無関係ですが、あたかも差別解消運動であるかのように見せかけて行われるため、同和問題に対する誤解、偏見の原因の一つになっています。自治体、法務局、警察などが協力して排除に取り組んでいます。不要な場合は必要ありませんなど、はっきりと断りましょう。曖昧な返答は誤解を招く場合があります。また断る理由を相手に言う必要はありません。エセ同和行為についての相談窓口、伊万里市役所人権同和対策課電話 23-2190 など。同和問題講演会を19日水曜2時から市民センターで開催します。講師は元朝日新聞編集委員でジャーナリストの江守陽光さん。入場料は無料です。問い合わせ先は障害学習課電話 23-3186。 人権問題に対する正しい理解と認識が偏見や差別の解消につながります。以上、特集でした。
インフォメーション伊万里、立花大地第二期分譲地購入者を随時募集中。販売価格と面積、面積は約79坪から99坪まであり、39区画のうち35区画が800万円台です。購入の条件や申し込みについて詳しいことは、都市開発課電話 23-2476 へお尋ねください。伊万里市第四工業用水道が給水を開始、海域を締め切り貯水池を建設するという、国内でも初めての取り組みにより建設を進めてきた第四工業用水道は、当初の計画通り7月1日から企業への給水を開始しました。過去に例のない難しい工事を約2年間という限られた期間内に仕上げ、かつ多大の費用を要した市政始まって以来の大型プロジェクト事業です。ここに至るまでには想定外の事案もありましたが、日本でも有数の学識者や 専門家の英知と技術を集結し、また多くの皆さんの支援を仰ぎながら事業を進めてきました。この工業用水道がさらなる地域企業の発展の礎となり、地域経済の活性化や雇用創出、税収基盤の安定につながっていくことを期待しています。第4工業用水道の概要。給水能力は1日25,000立米、総事業費概算で170億円、財源内訳として国庫補助22億円、企業分担金30億円、企業債118億円。水源は有田川。詳しいことは工業用水道開発室、電話 23-5405 へお尋ねください。ご存知ですか、子育てを応援する制度、ひとり親家庭と医療費助成、母子家庭、父子家庭の父母とその養育する児童、父母のいない児童、一人暮らしの家父に対し、健康保険により医療機関で診療を受けた場合、医療費の自己負担の一部を助成します。助成額は支払った一部負担金から入院・外来を問わず一人1ヶ月500円を控除した額。申請の期限は受診した月の翌月から起算して1年以内。なお助成制限がありますので、詳しくは福祉課子育て支援室、電話 23-2174 へお尋ねください。特別児童扶養手当。身体、知的、または精神に中度以上の障害のある20歳未満の児童を看護している父または母、もしくは養育者に支給します。手当額は障害1級該当児童1人につき月額57,500円、障害2級該当児童1人につき月額33,800円。なお所得制限などがありますので、詳しくは福祉課社会福祉係、電話 23-2156 へお尋ねください。児童扶養手当。父母の離婚や父の死亡、1年以上の遺棄などにより父と生計を同じくしていない児童が18歳になった最初の3月31日まで、または20歳未満の障害児を看護している母または養育者に支給します。手当額は全額支給の場合月額41,720円、一部支給の場合月額9,850円から41,710円、加算額は第2子月額5,000円、第3子以降1人につき月額3,000円。なお本人及び同居の家族の所得によって手当額が算定されます。詳しくは福祉課子育て支援室、電話 23-2174 へお尋ねください。いずれも新規申請は随時受け付けています。また現在受給している人は現況届や更新手続きをお忘れなく。受付期間は10日から21日までです。あなたの町も応募してみませんか。伊万里市元気な町づくり大賞。少子高齢化や環境問題など地域が直面している生活課題などに対し、その特性や資源を生かしてまちづくりに取り組んでいる行政区や町などを表彰し、各地域の活動内容を広く紹介するなどしてさらなる地域の活性化を図ります。対象は意欲的にまちづくり活動に取り組み、特に活力あるまちづくりに貢献していると認められる行政区や町 地区が対象です。なお、市が推進している地域の元気推進事業に限らず、すべての事業を対象とします。応募期限は31日。詳しくは男女共同まちづくり課電話 23-2115 へお尋ねください。お気軽にご相談ください。消費生活相談の開設日を増やします。市民の皆さんの消費トラブルに迅速に対応できるよう、8月1日より月曜から金曜の10時から4時まで相談窓口を開設します。問題解決のための助言や斡旋などを円滑に行っていきますので、ご利用ください。悪徳商法撃退の7か条。1、甘い言葉を信用しない。うますぎる話には裏があると考え、即決や即答は避けましょう。2、自分の意思をはっきり示す。断るときの中途半端な態度は危険です。はっきり、ノーの意思を言葉にしましょう。3、脅し、すかしに屈しない。悪質業者は、わざとあなたの不安を煽ります。冷静に対処しましょう。4、契約内容は書面で確認。業者の説明した内容などが契約書面に記載されているかを必ず確認しましょう。5、自分一人で悩まない。おかしいと思ったら家族や最寄りの消費生活相談窓口、警察などに相談しましょう。6、インターネット利用は慎重に。個人情報の管理を重視し、安易に暗証番号などを送信しないようにしましょう。7、騙されても泣き寝入りしない。泣き寝入りは問題の解決にならないだけでなく、新たな二次被害を招きます。問い合わせ先、情報広報課市民サービス係、電話23-2136。
インフォメーション伊万里を続けます。伊万里市防火協会と市消防本部では、昨年誕生したキュート君とともに、防火のために頑張ってくれるマスコットキャラクターとロゴマークを募集します。応募締め切り9月30日。詳しいことは消防本部予防課電話 23-2118 へお尋ねください。伊万里牛マスコットガールのネーミングを募集します。私は伊万里市生まれの2歳の女の子。身長は175センチ前後。体重は秘密。夢、アイドルになって伊万里牛を全国へ PR すること。好きな食べ物、安全な配合飼料のほか、梅、梨、アスパラ、黒米、きゅうりなど伊万里産の農産物全般です。私にぴったりの名前をつけてね。応募締め切り28日。商品、伊万里牛の霜降り肉。詳しくは伊万里牛課電話 23-2937 へお尋ねください。市政施行55周年記念事業、風光明媚な大平山の山頂で美味しい伊万里牛のバーベキューを楽しみながら、日頃の思いを腹の底からおらんで叫んで、すっきりした気分になりませんか。大声大賞を選び表彰いたします。また伊万里牛や取れたての新米などが当たる抽選会なども行います。9月19日10時から。参加料1人2500円。申し込み締め切りは31日。詳しいことは伊万里牛課電話 23-2937 へお尋ねください。伊万里の明日を担う市職員募集、受付期間20日まで。採用予定人数、一般事務 A 5名程度、一般事務 B、 土木 A、 土木 B、 これは社会人枠、臨床検査技師、おのおの若干目。伊万里はあなたを必要としています。詳しいことは伊万里市役所総務課職員係電話 23-2127 へお尋ねください。塚部義和、伊万里市長の市長雑感。100年に一度の不況と世界的にも国内でも先行き不透明な時代に突入しています。伊万里市ではここ数年工業団地が完売するなど企業進出が相次ぎ、雇用の確保や市内経済の波及効果をもたらすなど明るい話題が目立ちますが、不況の波の影響が心配です。私は市長としてさまざまな喜怒哀楽を感じています。中でも一番の喜びを実感するときは、市民の皆さんが安心して働く場を確保できる進出企業との調印の瞬間です。ところで最近では団塊世代の大量退職が本格化しました。伊万里市役所の職員についても今年から3年間で46名が退職する予定であり、その補充として約6割の職員数を採用していく計画です。そこで平成20年度の採用試験から新たに社会人枠を設けたほか、高卒者が受験しやすい試験区分を用意するなど、多くの優れた人材を確保する古風を行いました。おかげで本市出身者や市内在住の優秀な若手職員を採用することができました。しかし高卒者への門戸を開いていたにもかかわらず、実際に応募した高校生は2名しかおらず、これは意外でした。来年度の職員採用の募集時期になりました。どうか皆さん、伊万里市の向上と発展のために行政マンとして働く意欲のある人はぜひ応募してください。以上、市長雑感でした。南畑町の自治防災会が災害時の人命救助などに活用するために水防用の資材と機材の整備を行いました。これは財団法人自治総合センターが実施する宝くじ助成金を利用して実現したものです。6月30日には各自治防災会の委員や地元の消防団員の皆さんが集まり、操作説明会が開かれました。問い合わせ先、建設部管理室、電話 23-2121 です。キャッチザニュース市民リポーター。今回は地域の環境保護に取り組んでいるクリーンノアの会員、松尾佳代子さんです。ストップザ温暖化というテーマは地球で暮らす私たちの共通の課題になってきました。地球で起きている異常現象は物質的な豊かさを求めてきた生活のつけであり、見直しが急がれています。私たちクリーンノアの活動は、生ごみを宝にと始められた伊万里八ヶ目プランの提案に協力することからスタートしました。生ごみを燃やさずに生かすという取り組みは、家庭から温暖化を考えるきっかけになっています。今ではゴミへの関心を持つ仲間とともに、次の世代に少しでも良い環境を手渡せるように、一人一人にできるエコ活動に取り組みながら、勉強会や精神地の視察研修などを実施しています。中でも今年6月、環境モデル都市に指定されている熊本県水俣市の研修では、負の遺産を見事に環境活動に生かした市民の意識の高さや、リサイクル還元金の多さなどに驚きました。現在、伊万里市を含む4市5町の広域の大型ごみ処理施設の建設が計画されていますが、どのような分別処理方法になるのか大変気になります。 安心して暮らせる環境となるよう、資源を生かす方向で考えることが大切だと思います。今年の夏は緑のカーテンに積極的に取り組んでおり、ゴーヤを使ったエコネットの広がりを楽しみながら、環境のことを考えています。問い合わせ先、男女共同まちづくり課、電話 23-2115。 5月に東京 NHK ホールで開催された第22回日本民謡フェスティバル2009でグランプリを受賞した脇田町有田工業高校2年の力武杏奈さんに伊万里市民賞が贈呈されました。祖母の影響を受けて5歳から民謡を始めた力武さんは、優れた歌唱力と感性あふれる表現力で佐賀短数長持ち歌を披露し、民謡界で最も権威があると言われる大会で史上最年少でグランプリを受賞し、多くの市民に夢と感動を与えました。伊万里市では緊急経済対策として、市内中小企業の資金調達の円滑化を図るため、7月より中小企業振興資金貸付制度の拡充を行っています。詳しくは商工観光課、電話 23-2110 へお尋ねください。定額給付金の申し込み期限は10月13日です。申請が済んでいない人は早めに手続きをお願いします。受付場所や持参するものなどについては、企画制作課、電話 23-2124 へお尋ねください。
教育と文化です。伊万里市男女共同参画懇話会伊万里プラザから、苦しい時、悲しい時、この世で一番の心の支えになってくれるのは家族です。先日、松本サリン事件の冤罪被害者河野義行さんの話を聞く機会がありました。世間の思い込みによる一家への凄まじい仕打ちの中で、くじけずに強い意志のもと完全と自分の主張を貫くことができたのは、家族の心のつながりがあったからだということでした。話しかけても何ら反応のない妻住子さんでしたが、ただ生きていてくれること、息をしていてくれることだけでも家族みんなの心の支えになり、幸せだったと切々と語られました。今最も大事なことは、家族や友人など親しい人たちの絆、そして地域全体で見守り支え合う社会全体の絆をより深め合うことではないでしょうか。第14回図書館星祭りが7月11日と12日に行われました。オープニングセレモニーでは伊万里中学校のブラスバンド演奏が行われ、会場の雰囲気を盛り上げました。また椅子の木合唱団によるコーラス、図書館を拠点に活動するサークルなど20以上の団体の参加により、バザーや展示会など多彩な催しが行われ、親子連れでにぎわいました。郷土の文化財、伝統の祭りや行事、その8、盆。盆はおおよそ旧暦7月13日から15日の行事です。明治時代に新暦が採用されたので、現代では7月盆と8月盆の地域があります。かつて伊万里町では8月12日夕方、駅通りの両側に花筒岳や少量小も、花芝、盆菓子、果物、花などの盆用品を商う竹市が立ち、市風に吹かれに来た人々でにぎわいました。13日には 先祖の墓前で松を焼き花を添えて迎えました。現代は13日夕方に縁先へ提灯を吊るして漂流迎えをすることが多いようです。また市内の浄土真宗門徒以外の家では座敷に棚を設け御門を敷き、その上に位牌を安置して菓子や果物を備えます。お膳にはさまざまな精進料理を備え祀ります。さらに15日夕方、先祖の精霊を送る送る火を焚きました。現代の伊万里町や発達町裏では精霊船を流して送ります。花火や爆竹で賑わうのは長崎県の影響でしょう。この他にも市内にはさまざまな盆行事があります。問い合わせ先、生涯学習課、電話 23-3186 です。みんなの広場です。7月3日、消防本部で防火七夕の飾り付けがありました。花火を楽しむ機会が増える夏の七夕に合わせ、幼少期の防火意識の向上を目指し開催されているもので、今年は南保育園児60人が参加しました。7月4日、市内中心街で第59回社会を明るくする運動の啓発パレードが行われました。犯罪や非行の防止と罪を犯した人たちの改善構成について理解を深め、犯罪や非行のない地域社会を築こうとする運動です。7月5日、栄町区で65歳以上の独居老人宅への住宅用火災報知器の取り付けがボランティアで行われました。栄町地域づくり会の支え合い活動の第一弾です。7月11日、黒澤明記念館サテライトスタジオのふるさと薬膳旬で開館10周年を記念して、黒澤映画にちなんだ特別料理サムライ御膳が新登場。御膳は監督が好きだった鰹節を使った猫まんまやコロッケ、地元の夏野菜を使ったサラダ、カブト煮など16品。7月15日、地域住民の皆さんと塚部市長が地域の課題などについて意見交換を行う第6回横村づくり座談会が南畑町の十橋公民館で行われ、ほぼ全世帯30人が出席しました。7月16日、認知症を正しく理解し支援する認知症サポーター養成講座が市内銀行の行員31人を対象に行われました。認知症の人とその家族の会、ひまわり会と地域包括支援センターが合同で推進しているもので、企業向けの講座開催は初めて、さりげない支援の重要性を実感していました。7月18日、風鈴祭り開催中の大河内山でワンキンコンサートが行われました。3000個の母子灯籠による幻想的な光の空間に包まれる中、有田町の筒井隆さんが奏でるワンキンの涼しげな音色が響きました。
ほがらかページです。表紙でも紹介しましたが、7月4日に黒川町の伊万里ビーチで海開きがありました。安全祈願や青媒体の水難救助活動の披露が行われました。続いて発達保育園、タンポポ保育園、黒川幼稚園、発達東幼稚園児130人がカサゴの種苗約1000匹、車エビのチエビ約500匹を放流した後、海に飛び込み元気に水しぶきを上げて初泳ぎを楽しみました。 なお、イマリンビーチは8月20日まで利用することができます。休憩施設は1区画1000円、コインロッカーは200円、シャワーは3分200円です。連絡先、管理事務所、電話 080-6405-1043 です。6月29日、大川町川西の栗田澄子さんに105番目となる110メダルが贈られました。耳が少し遠いほかはお元気そのもの。長年教師として教壇に立っていたという澄子さんの趣味は日記と読書。94歳頃まで毎日欠かさず日記を書き、推理小説を読んでいたとのことでした。長生きの秘訣は何でも好き嫌いなく食べることと、穏やかに語っておられました。7月2日には106番目となる110メダルが山城町峰中野藤江さんに贈られました。長年農業に従事してこられた藤江さんの長生きの秘訣は、感謝する気持ちを忘れないことと、いちごの飴と語っておられました。我が家のアルバム、今月は二里町東八谷絡みにお住まいの前田勉さん、里奈さんの長女佳穂さん、2歳7ヶ月です。私はお兄ちゃんと大の仲良しで、おままごとが大好き。早く大きくなってお父さんやお母さんのお手伝いをたくさんしたいです。夏祭り早く来ないかな。お母さんから一言。いつも元気で気配りが上手なかほちゃん、これからもみんなと仲良く思いやりのある女の子になってね。髪を耳の上でヘアゴムでくくり、にこやか笑顔のかほちゃんです。ほほえみさん、二里町川東の前田明子さん、ケアマネージャーとして瑠璃公園に勤務して11年になります。笑顔を大切に、明るく元気をモットーに利用者の皆さんと接しています。趣味はツーリング、夢は熊本の絶景スポット大観峰に行きたいです。特技は今は仕事が忙しく、なかなか時間が取れませんが、中学高校とやっていたソフトテニスです。ジャパンカップではベスト8でした。好きな男性のタイプは、一緒にお酒が楽しく飲めて、包容力と思いやりのある彼氏ができるといいな。スポーツウーマンらしい爽やか笑顔の明子さんです。ドクターズアイ、伊万里市立市民病院尾出来和幸院長です。ご存知ですか、機能性胃腸症とは、検査をしても胃にがん、潰瘍、急性の炎症などが認められないのに、胃のもたれ、むかつき、痛みなどのつらい症状が現れている状況で、実は胃が疲れている、弱っていると言われるそのほとんどがこの病気なのです。その主な原因は、食道や胃や十二指腸の運動機能の異常と言われており、それに食習慣を中心にした生活の乱れとストレスなどが加わって症状が現れると考えられています。これに加え、心理的要因も大きく影響していると言われていますので、問診や血液検査、内視鏡検査、超音波検査などの結果を見て、他の病気がないことを確認する必要があります。治療方法、まずは薬剤による治療が中心となりますが、それぞれの症状を和らげていくことを第一に考えて薬を選びます。もし効果がなければ、他の薬への変更、あるいは他の病気も考え、検査を追加していきます。予防のポイント、1、食習慣の改善。 毎日しっかり朝食を食べ、規則的に食事をとることです。食事を抜くと胃腸の運動に変化が起こり、胃酸の刺激を受けやすくなります。また早食いやどか食いは胃に負担をかけ、胃酸の過剰分泌を招き、消化不良や肥満の原因となります。2. 食事の内容。脂っこいもの、塩辛いもの、強い香辛料、甘いものはなるべく控え、焼いたり煮たりして消化に良い状態で食べる工夫も大切です。 3. ストレスコントロール。ストレスの発散に心がけ、十分な休養や睡眠、運動などゆとりある生活をすることも重要です。以上、尾関院長でした。問い合わせ先、市民病院、電話 23-4121 です。四季の歌。使い切る雨の弾丸夕立ち去る。使い切る雨の弾丸夕立ち去る。山城町くつく萩原豊彦さんの俳句です。今用の住まい好みて、容赦なく古きを捨つるは時流ならむか。今用の住まい好みて、容赦なく古きを捨つるは時流ならむか。東山城町天神、森幸子さんの短歌でした。スポーツです。7月12日第11回市民インディアカ大会が国見台体育館で開かれ、14チーム70人が出場しました。伊万里西松浦地区中学校水泳選考会が7月3日聖霊中学校で行われました。第26回視聴期争奪青年相撲大会が7月12日国見台相撲場で開かれ、団体8チーム個人25人が出場しました。7月4日から20日にかけて第36回視聴期争奪伊万里市少年野球大会が国見台野球場で開催され、13チームが白熱した試合を繰り広げました。第15回アジサイカップバドミントン選手権大会が6月21日国見台体育館で開かれ、27組54人が出場しました。第3回市民ソフトバレーボール大会が7月5日国見台体育館で開かれ、団体15チーム個人79人が参加しました。第9回国見台ナイター陸上大会が7月11日国見台陸上競技場で行われました。市民スポーツです。23日日曜、佐賀県スポーツ少年団大会が8時半から国見台陸上競技場ほかで、30日日曜、市協会長期争奪ソフトボール秋季選手権大会が8時半から国見台球技場ほかで、9月4日金曜、市長期争奪市民ゲートボール大会が8時半から国見台球技場でそれぞれ行われます。町民スポーツです。28日金曜まで牧島女子ナイターバレーボール大会が7時半から牧島小学校で、9日日曜、伊万里川下り親子いかだ作り大会9時半から伊万里川下畔で、15日土曜、山城町民球技大会が8時から山城中学校ほかで、17日から31日まで黒川町ナイターソフトボール大会が 8時から黒川小学校で、23日日曜、伊万里町民ゴルフ大会が8時20分から若木ゴルフクラブで、29日土曜、南畑町ナイトハイキングが7時50分から南畑公民館ほかで、30日日曜、大川地町民バレーボール大会が8時15分から国見台体育館で、畑津町民ソフトボール大会が7時半から畑津運動広場ほかで、南畑町民球技大会が7時半から南畑小学校で、9月6日日曜、東山城町三世代交流グラウンドゴルフ大会が8時半から東山城運動広場で、第50回記念山城町民体育大会が8時半から山城中学校でそれぞれ開かれます。以上、スポーツでした。
変わって暮らしのチャンネル、まずはお知らせ。8月9日は長崎市に原爆が投下された日です。今もなお原爆症で苦しんでいる数多くの人々の早い回復と原爆死没者の冥福を祈るため、午前11時2分にサイレンを鳴らします。1分間の黙祷を捧げましょう。また8月15日は終戦記念日です。戦争で亡くなった数多くの人々の追悼と恒久平和を記念するため、正午にサイレンを鳴らします。1分間の黙祷を捧げましょう。問い合わせ先、総務部管理室、電話 23-2126。 少量流しは時間と場所を守ってください。15日土曜午後7時から10時まで、水に浮くものは岩栗橋から松島橋の間、水に沈むものは船屋橋下流の川落とし合戦場に祭壇を準備しています。そこにお供えして川に流さないでください。問い合わせ先、環境課リサイクル推進係、電話 23-2145。 伊万里休日夜間休館医療センターのお盆期間の会員状況、13日と14日は8時から10時まで小児科のみ、16日は午前9時から午後5時まで内科、外科、小児科で、まず電話でお問い合わせの上ご来院ください。問い合わせ先、伊万里休日夜間休館医療センター、電話 23-9910。 お盆はお休みします。犬、猫の引き取りと野犬の捕獲は13日と14日。飼尿汲み取りは14日から16日まで。環境センターは16日日曜。問い合わせ先、環境課生活環境係、電話 23-2144。 8月は道路ふれあい月間です。道路は私たちの毎日の生活を支える欠くことのできないものです。8月10日の道の日を契機にもう一度見直してみませんか。推進標語はまた歩こう、そんな気になる道がいい。問い合わせ先、土木管理課管理係、電話 23-2484。 8月は北方領土返還運動協調月間です。北方領土とは択捉島、国後島、色丹島、歯舞群島の4つの島のことです。日本固有の領土です。一日も早く日本に返還されることが私たちの願いです。4つの島と書いて島返還、あなたの声こそ力です。問い合わせ先、総務部管理室、電話 23-2126。 限りある資源の有効活用を目的として第14回伊万里リサイクルフェアを開催します。9月23日9時から正午まで、市役所裏の公用車車庫とその周辺で行います。リサイクルバザーの出展者を募集します。あなたも日用雑貨や衣類、陶磁器などを持ち寄って出展してみませんか。 申し込み期限は31日。詳しいことは環境課リサイクル推進係、電話 23-2145 へお尋ねください。脇野大念仏公園満島の夕べが21日金曜7時から小雨結構であります。場所は宝石寺境内です。問い合わせ先、脇野公民館中倉さん、電話 090-9072-4904。 日本カブトガニを守る会の総会が伊万里市で行われるのに合わせてシンポジウムを開催します。西日本各地のカブトガニの現況や研究を分かりやすく発表します。牧島小学校児童によるカブトガニの歌や研究発表もあり、肩の凝らない楽しい学習会です。ぜひご参加ください。23日日曜1時から市民センターで、無料です。問い合わせ先は障害学習課文化財係、電話 23-3186。 地域の防火防災の最前線で活躍している消防団の職務遂行に必要な事項を点検する伊万里市消防団夏季点検を実施します。23日日曜午前8時から消防本部訓練場であります。問い合わせ先、消防総務課消防団係、電話 23-2116。 子育て支援センターに遊びに来ませんか？終演前の乳幼児とその保護者が集い、歌や簡単な工作などを行うつくしんぼランドは12日と19日の水曜10時から正午まで黒川公民館であります。8月生まれの乳幼児とその保護者のお誕生会は26日水曜11時から11時45分まで子育て支援センターポッポであります。いずれも申し込みが必要です。子育てに関する悩みや相談を受け付けています。一人で悩まずにお気軽にご相談ください。問い合わせ先、子育て支援センターポッポ、電話 23-5197。 防火管理講習が9月15日と16日9時から市民センターであります。受付期間は8月24日から9月8日まで。問い合わせ先、佐賀県消防設備安全協会、電話 0952-30-2190。 9月から11月にかけて全国消費実態調査が行われます。調査員が皆さんのお宅に伺いますので、ご協力をお願いします。調査の目的は我が国の家計の実態を把握し、国や地方公共団体が行う各種施策などの企画立案や研究機関で行う消費経済分析のための基礎資料となります。問い合わせ先、情報広報課市民サービス係、電話 23-5491。 毎週火曜、市役所では午後7時まで住民票、税証明などの交付業務を行っています。家庭でできる今月の省エネと地球温暖化防止対策。夏の冷房の温度は28度を目安に。外気温が31度で 2.2kW のエアコンを27度から28度に設定して9時間使用したとき、年間で電気 30.24kW、 約670円の節約、二酸化炭素 13.7kg の削減となります。問い合わせ先は環境課生活環境係、電話 23-2144。 次は募集です。9月4日金曜、国見台球技場で開く市民ゲートボール大会の参加チームを募集します。参加料は1チーム500円、申し込み期限は18日。詳しいことは体育保健課、電話 23-3187 へお尋ねください。伊万里市を訪れた観光客に観光スポットなどを案内する観光ボランティアガイドを募集します。応募された人は ガイド養成講座受講後、伊万里市ボランティアガイドの会会員として案内活動をお願いする予定です。問い合わせ先、商工観光課観光係、電話 23-2110。 料理や遊びを通して外国の人と交流する国際交流広場を開催します。外国の文化に触れる貴重な機会です。ぜひご参加ください。9月5日土曜10時から市民センターであります。対象は小学校4年生から中学3年生まで。参加料は保険料を含んで500円。申し込み期限は21日。問い合わせ先、男女共同まちづくり課国際交流室、電話 22-7046。 特定保険指導研修の受講生募集。対象者は医師、保健師、管理栄養士及び生活習慣病予防の相談・教育業務に1年以上従事した経験のある看護師。会場は佐賀県総合保健会館。受付期間は31日まで。受講料は無料です。問い合わせ先、佐賀保健指導支援ステーション、電話 0952-25-2320。 試験です。排水設備工事の責任技術者資格試験が10月7日あります。受付期間は21日まで。詳しいことは下水道課、電話 23-2395 へお尋ねください。8月の行事予定。市民会館、27日木曜9時半から平成21年度伊万里市老人福祉大会。市民図書館、平和を願って8日土曜1時半から戦争の体験を語っていただいたり、戦争に関する本の朗読などを行います。夏休み子ども上映会、2時半から16日日曜ガラスのうさぎ。名画上映会、2時半から12日水曜チップス先生さようなら。23日日曜送り人。8月の休館日は10日、17日、24日、31日の各月曜です。館内整理日第4木曜日は開館します。8月の市民相談。会場は市役所1階市民相談コーナー。時間は10時から3時まで。無料で秘密厳守です。弁護士による法律相談は第2と第4水曜、司法書士相談は第1木曜、交渉人による暮らしの知恵相談は第3木曜です。いずれも市民サービス係まで予約してください。電話は 23-2136。 人権相談は第1と第3火曜、消費生活相談は月曜から金曜10時から4時まで。行政相談は第3金曜9時から正午まで。年金相談は予約制で、市民ロビー前の1階面接室であります。毎週金曜9時半から3時まで。新商社相談は市民ロビーで、毎月第4月曜10時から3時まで。一人で悩まずご相談ください。問い合わせ先、情報広報課市民サービス係、電話 23-2136。 これで暮らしのチャンネルを終わります。
心ふれあい歌フェスタが7月5日市民会館で開かれました。市内23の保育園の年長児と黒川と牧島の老人クラブが参加しました。園児たちは他の園と合同で元気いっぱいに歌や振り付けを披露しました。ホールいっぱいに響く元気な歌声に超満員となった会場からは大きな拍手が送られました。今月の伊万里っ子しぐさ。テレビ消し、早寝早起き朝ごはん、味噌汁吸って元気いっぱい。 編集室から心ふれあい歌フェスタの取材に行ってきました。元気な保育園児たちがさまざまな衣装でちょっぴり恥ずかしがりながらも一生懸命歌う姿に思わずにっこり、会場は優しい笑顔であふれていました。いよいよ衆議院議員総選挙が間近、次の世代を担う子どもたちの笑顔がいっぱいの未来となるよう、私たちの声が国政に届く大切な一票を投じたいものですね。7月1日現在の使徒の動き、男27,880人、女34,335人、合わせて58,315人で前月に比べ13人減っています。なお世帯数は21,918世帯で前月に比べ5世帯増えています。これで広報伊万里8月号を終わります。この夏ビッグで嬉しいニュースが届きました。佐賀の強豪校を次々に破って伊万里農林高校が見事甲子園出場を勝ち取りました。長年の夢を叶えた初出場です。今月号の最初に梅雨明けが待たれますと申しましたが、その後梅雨明け宣言が発表されました。いよいよ夏本番、熱中症やインフルエンザに気をつけてお過ごしくださいませ。では来月号までごきげんよう。